怪しい博士の噂知ってる？自分で発明した機械を使って一瞬でどこにでも現れたり消えたりして泥棒働いてるんだって。人呼んで伝送怪人。立ち向かうのはもちろん我らが K 君、ゆうや君、みずほちゃん、3人が少年少女探偵団を結成するきっかけになった大事件が始まるよ。追跡2。帰り道は推理をしながら、
というようなことで、再び明かりがついた時には妖精の王という絵は跡形もなく消えていたというんだね。応接室には沢垣氏や滝警部がおり、その外は刑事さんたちで固められていたというのに。
森江俊作は3人を送ってゆく道々、滝警部から聞いた事件の模様を話してくれました。乗せてもらった自動車は昔の映画にでも出てきそうなデザインで、事務所のあるビルと一緒なのが面白く思われました。
それまでの間、絵は一度も出されることもなかったし、扉が開けられることもなかった。つまり犯行の時まで名画泥棒には盗みのチャンスが一度もありはしなかったんだ。
隠し部屋の裏側とか床下はどうだったの？ほら、映画とかであるじゃない、地面の下をずっと掘っていって金庫の壁に穴を開けちゃうの。あれみたいに侵入したんじゃないかな。
後ろの座席でゆうやが聞きました。すると森江は運転席から答えて、
それが一番普通の考え方だけど、そんな跡はどこにもなかったそうだよ。まあ地面を掘るのはそう簡単ではないからね。
じゃあこういうのはどうかしら。
瑞穂が口を開きました。
応接室の壁が勝手に開いて眩しい光が輝いた後、一瞬あたりが真っ暗になったって言うんでしょ。それまでどこかに隠れていて、その隙に奪ってしまったんじゃないかしら。
森江俊作は
なるほど
とうなずきながら、
それもありそうな話だね。だけど停電の後も前も部屋から出た者は一人もいなかったんだよ。だから隠し部屋から絵は取り出せてもどこにも持って行きようがなかったことになる。
でも例えば一旦絵を室内のどこかに隠しておいたとしたらどうですか。絵がなくなったら誰だって外に持ち出されたと考えてしまうのを利用するので、後からこっそり。
なおも知恵を絞っての瑞穂の推理に森江はすっかり感心した様子で、
鋭いね。でも
言いかけるのと同時にゆうやが乗り出して、
それだと犯人は絵を隠した後どこへ消えたんだ。またどこかに隠れたとしても今度は警部たちが見逃さないぞ。
そうだね、なかなかやるじゃないか。
森江俊作は満足そうに言いました。
でも そうなると誰にも妖精の王は盗めなかったことになるよね。じゃあ一体どうやって？
そう言ったのは K でした。言ってから自分でもちょっと驚いたのは、他の二人と違って推理とは別のことが気になっていて、だから口を挟むつもりがなかったからでした。
そういうことよね。
新島智香が助手席から三人を振り向きながら言いました。
誰も沢垣邸から絵を盗み出すことはできなかったし、脱出することさえできなかった。にもかかわらず妖精の王は消え失せてしまった。まるで
本当に転送怪人、自分の体を転送してどこにでも現れ消えることのできる人物の仕業みたいに。
K は心の中で友香の言葉を続けました。おそらく後の二人も同じだったでしょう。ですが実際に彼女の口から出たのはそれとは全く違っていました。
まるで手品みたいに。
そう、手品みたいにね。
森江俊作が彼女の言葉を繰り返します。探偵とその助手だけあって二人にはもう何か考えがあるのでしょうか。 K たちはそのことが知りたくてたまらなくなりましたが、聞いても
そんなのまだわからないよ
と笑って答えてくれません。
お願い、何かヒントだけでも
と瑞穂がまるでクイズみたいに頼み、ゆうやが
教えてくれないの？ケチだな
と叫ぶと、森江はやれやれと頭をかき、友香と顔を見合わせて、
しょうがない、教えないとまたどんな無茶をするかもわからないからね、君たちは。じゃあ一つだけヒントをあげるけど、だからってこのヒントを元にして勝手に危ないことはしないこと、約束できるかい？
はい。
元気いっぱい手まで挙げて答える K、ゆうや、みずほ。でもその約束がちゃんと守られるかどうかはちょっぴり、いやだいぶ自信がないのでした。さて、森江探偵の与えたヒントがどんなものだったかはしばらく預かりとして、みずほ、ゆうやと道の順にそれぞれの家まで送り届けてしまうと、あとは K 一人になってしまいました。でもその代わり新島智香が助手席から後部座席に移ってくれました。先の二人は無事怒られずに済んだようですが、自分はそううまくいくだろうか。事件のことよりそれが心配でドキドキしていると、
久村君だったね。
不意に森江俊作が話しかけてきました。 K が
はい
と戸惑いながら返事すると、森江はフロントガラスを見つめたまま、
君、沢垣氏の屋敷の近くで何かを、いや誰かを見かけやしなかったかい？
え？
K は叫ぶなり、シートの上で飛び上がってしまいそうになりました。
どうしてそのことを？
びっくりして聞くと、森江は笑いながら、
だってさっき会った時から君は何か言いたそうだったもの。そのくせ後の二人、キル君と八木沢さんがあることに触れるのではと気にしているようでもあった。で、当てずぽうに聞いてみたんだけどうまくまぐれ当たりしたみたいだね。
すると新島智香がそっと K に耳打ちして、
ほら本当に名探偵でしょ、森江さんは。
こうして K は森江探偵に尋ねられるまま、妖精の王をめぐる騒ぎが起こる直前、三つの記者の姿を目撃したことを話しました。あの廃ビルで怖い思いをした K に親切にしてくれたこと、その後次第に怪しさと疑いが増していく一方で、自分の話を真面目に聞いてくれた三つのさんを今でも信じていたいこと、まして犯人に関係があるなんて思いたくないことなど、
それだから僕、
K は言いました。
あの人の姿を見たことを警部の滝さんにも黙っていたんです。でも 水野さんが犯人だなんてことはないですよね。葵はって人を殺してダイヤを奪い、今夜はまた沢垣って人の絵を盗んだだなんて、そんなことは絶対に。だってどちらも本当に転送怪人ででもなければできっこないんですから。
そうかもしれない。だったらいいのにね。
必死な様子に森江俊作は優しく諭すように言いました。ちょうどその時、車は K の自宅に近づきスピードを落としました。
ほら着いたよ。余計なことを心配するよりお家の人たちを安心させてあげよう。僕らがちゃんと話してあげるから。
それからしばらくして森江俊作と新島智香の二人だけになった自動車は久村家を後にしました。とその直後のことです。高まるエンジンの音に紛れてはっきりとはしませんでしたが、智香は森江がその時人名のようなものをつぶやくのを聞き逃しませんでした。
水野記者か。確か滝警部が水野良太郎という男のことを言っていたな。
それは沢垣一三が警部に話した殺された青岩銀兵衛と共に彼を恨んでいるという人物の名前でした。
失っちゃうぞ。